童心に帰る30の方法。その1。童心に帰るためには、見栄、体裁、損得感情を捨てること。童心に帰るために捨てなければいけないことが3つあります。1。見栄。2。体裁。3。損得感情。童心を失うのはこれらが原因であり、童心に帰るためにはこれら3つを捨てることが必要です。大人になるにつれて童心が失われる原因は、見栄、体裁、損得感情を気にし始めることにあります。バカと思われたくない、白色と思われたい、という理由から見栄を張ることがあるでしょう。立場や周りの目が先に立って、体裁を気にすることもあるはずです。選択の場面では、自分にとって都合が良くなるよう、損得感情を意識することもあるでしょう。しかし、童心に帰るならどれも邪魔でしかありません。余計なことを考えるようになって、心が濁っていき、純真がかき消されます。自分の正直な気持ちがわからなくなり、素直な行動や生き方ができなくなります。あなたが子供だった頃を思い出してください。見栄や体裁を気にすることはなかったでしょう。損得感情を意識して行動することはなかったはずです。ひたすら自分の気持ちに正直になって行動していたはずです。だからこそ純粋な好奇心にあふれ、興味関心の赴くままに行動することができました。余計なことを考えていないからです。童心に帰るためには、見栄、体裁、損得感情を捨てなければいけません。もちろん今すぐゼロにするのは難しいでしょう。年齢を重ねていくにつれて、大人らしく振る舞うことが求められます。社会的地位が上がっていくと、部下に手本を示さなければいけないこともあるでしょう。しかし、ゼロにすることはできなくても、小さくすることならできるはずです。見栄、体裁、損得感情が小さくなるにつれて、硬くなっていた考え方が柔らかくなっていき、封印していた心が解放されていきます。純粋な好奇心や興味関心が蘇ってきて、童心に帰ることができるのです。童心は誰もが持っている心です。本を読んで学ぶことではありません。心の蓋を開けて思い出していくものなのです。見栄、体裁、損得感情を捨てる。童心に帰る30の方法。その2。まず、童心に帰ることができると信じる。童心なんてすっかり忘れた。童心に帰れるわけがない。いい年をした私が今さら童心に帰るなんてできるわけがない。童心に帰ることを諦めていませんか？昔のことは忘れたという人もいるでしょう。確かに年齢を重ねました。身も心もすっかり大人です。成人式は遥か遠い昔のこと。社会人になってから随分長い時が経っていることもあるでしょう。幼い頃どころか10代の頃の気持ちすら忘却の彼方という人もいるかもしれません。社会経験が長くなるにつれて大人の価値観に染まるのは当然のことです。人生を長く生きるにつれて世の中のことを知ることになります。世の中の汚い面を知って心がすさんでいることもあるかもしれません。だからといって童心に帰ることを諦めるのはよくありません。そんなの無理に決まっている、今さら童心に帰るのは不可能と思っていると、できることもできなくなります。童心は学ぶものではなく思い出すもの。今すぐ私は童心に帰られると信じてください。童心に帰ることは特別なことでもなければ難しいことでもありません。童心とは心の問題です。子供時代の気持ちは消えているのではなく封印しているだけです。心の蓋を開けて思い出していくものです。学ぶものではなく思い出すものです。表面化していないだけであり、心の奥深くには童心が昔のままの状態で眠っています。見栄、体裁、損得感情を捨てると、心の透明感を取り戻してください。純粋な気持ちに集中して本来の自分を思い出してください。無邪気な頃の自分、恐れを知らなかった頃の自分、夢は叶うと信じて疑わなかった頃の自分を思い出します。自分の原点を思い出すことで童心に帰られます。まず、童心に帰れることを信じてください。私は童心に帰られる、童心に帰るのは簡単なこと、と思えばいい。童心に帰るために年齢は関係ありません。成人になってからも童心に帰ることは可能です。たとえ中年を過ぎていても童心に帰ることは可能です。童心に帰られると信じることは童心に帰るための最初のステップです。童心に帰れることを信じる。童心に帰る30の方法。その3。意識的に疑問を持つことから始めよう。少しでも疑問が湧いたら意識的に大きく膨らませる。興味のあることに疑問を持つのは普通です。好きなことや自分に関係することなら自然と知りたい気持ちが湧いてきます。誰かに調べろと命令されなくても体がうずいて調べたくなるはずです。その一方であまり興味がないことはまあいいかとスルーしてしまうところでしょう。いちいち取り上げて調べることが少ないのではないでしょうか。ここがポイントです。大切なことはちょっとしたことでも疑問を持ってみるということです。あまり興味がないということはわずかに興味はあるということ。わずかに興味はあるなら取り上げるだけの価値はあります。自分の生活や人生に関係なくてもちょっと疑問に思うことがあるはずです。 完全に興味がゼロであれば疑問がないのも当然ですが、わずかでも興味があるなら希望はあります。
意識的に疑問を持つ。
日頃から意識的に疑問を持つように心がけます。心のアンテナを広げておくようなイメージです。興味関心の感度を高めておくと、些細なことにも疑問を持てるようになります。特に着目したいのはスルーしがちな疑問です。少しでも疑問が湧いたら、一度足を止めて、なぜ、どうして、と考えてみることが大切です。なぜ空は青いのだろうか。石はどこからやってきたのだろうか。どうして星は明るく光っているのだろうか。なぜ一度覚えたことは時間が経つと忘れるのだろうか。今ニュースに登場した言葉はどんな意味なのだろうか。あの芸人は特にかっこいいわけでもないのに、どうして人気があるのだろうか。表面的にしか知らないことなら、もっと深く掘り下げてみます。意識的に疑問を持てば、世の中にはまだまだ未知の領域がたくさんあって、楽しく感じるようになるでしょう。童心に帰るには素直な疑問が欠かせません。疑問は持てば持つほどいいものです。頭が柔らかくなって、純粋な童心が蘇ってくるのです。意識的に疑問を持つようにする。童心に帰る30の方法。その4。恥や体裁を気にせず、積極的な質問を心がけよう。ただし、まず自分で調べる努力が欠かせない。子供は質問の達人です。子供にとって世の中は不思議に満ちた世界に見えるのでしょう。知らないことやわからないことがあればすぐ質問します。これは何ていう名前なの？これはどんな意味なの？どうして〇〇になるの？恥や体裁を気にせず、何でも積極的に質問するのが印象的です。きっとあなたも親を質問責めにして困らせた経験があるのではないでしょうか。ところが私たちは年齢を重ねて大人になるにつれ、質問の数が減っていく傾向があります。気になってもまあいいかとスルーをすることが多くなります。質問したところで余計な仕事が増えるだけと懸念して好奇心を封印していきます。質問をしなくなるから、どんどん好奇心が薄れていきます。好奇心が薄れていくから、さらに質問しなくなるという悪循環です。時には人目を気にして質問をためらうこともあるでしょう。質問するとバカと思われるのではないかという不安を覚えます。大人になるにつれて、恥や体裁を気にして質問を控える傾向が強くなります。しかし、疑問点や不明点を放置していては童心に帰られません。童心に帰るなら、意識的に疑問を持ち、積極的な探求を心がけることが大切です。硬くなった心を柔らかくして、純粋な興味と探求心を蘇らせることで童心に帰ることができます。
何でもすぐ質問すればいいわけでもない。
では、大人も子供のように何でもすぐ質問すればいいかというと、そうではありません。すぐ質問すると、自分の頭で考えない人というレッテルを貼られることになるでしょう。少しは自分で調べたらどうなんだと言われるに違いありません。大切なのはプロセスです。不明点、疑問点があるとき、いきなり人に質問するのではなく、まず自分で調べる努力をしましょう。誰かに質問したい気持ちもあるでしょうが、ぐっとこらえること。辞書を引いてみたり、インターネットで調べたり、など不明点、疑問点があっても、できるだけ自分の力で解消していきます。調べるときは、謎解きゲームの感覚を大切にしましょう。謎解きゲームをしているつもりになれば、ワクワクドキドキしながら楽しく調べていけます。なかなか疑問が解消されなくても、謎解きゲームと思えば根気が生まれて粘り強く調べていけるでしょう。自分なりに努力して調べて、それでも答えが出なくて行き詰まったとき、初めて質問するようにしましょう。質問の際、こんな風に調べてみたのですが、どうしても分からず行き詰まっていますといった言い方ができるようになります。きちんと調べる努力をしたことが相手に伝われば、心よく回答してくれるでしょう。疑問を持つことは大切ですが、最初は自分で調べることから始めることです。知らないことや分からないことがあれば、そのまま放置するのではなく、積極的に解消していく。童心に帰る30の方法。その後、遊ぶときは目の前のことに集中すること。童心に帰るとき、大切にしたい姿勢があります。遊ぶときは目の前のことに集中するという姿勢です。中途半端な集中ではなく、徹底的な集中を心がけてください。遊びながら家のことや仕事のことを考えたりするのはよくありません。遊びに対する集中力がそがれます。目が覚め、現実に引き戻され、気持ちがしらけてしまいます。中途半端に遊んでいると、童心に帰ることも中途半端で終わります。余計なことを考えながら遊んでいると、楽しいことも楽しめなくなります。くよくよしながら遊ぶくらいなら、まだベッドで寝ていた方がマシです。童心に帰るためには、遊びが重要であり、遊びは集中力が重要です。子供たちを思い出してください。子供たちは遊ぶときひたすら目の前のことに集中しています。砂遊びも水遊びも泥遊びも全力で楽しんでいます。ままごとをするときもきちんと役になりきっています。絵本を読むときも真剣な表情です。学校や勉強など余計なことは考えず、ひたすら遊びの世界に入り込んでいます。 私たちはそうした子どもたちの集中姿勢を見習う必要があります。遊ぶときは頭を遊びモードに切り替えましょう。家のこと、仕事のこと、将来のことは一旦心に蓋をして忘れます。日々の悩み事や心配事などあるかもしれませんが、遊んでいるときは考えないようにします。思い出しそうになってもさっと振り払いましょう。遊ぶときの集中力は高ければ高いほどいい。人目を気にせず時間も忘れて集中しましょう。脇目も振らず一心不乱で目の前のことを楽しみましょう。遊んで遊んで遊びまくる。集中するから今を 100% 満喫できます。楽しい。面白い。と心の音符が飛び跳ねます。周りが見えなくなるくらい遊びに集中すれば誰でも童心に変えられます。遊ぶときには余計なことを考えずとことん集中する。童心に帰る30の方法。その6。新しいことにチャレンジしてみよう。驚き、発見、感動は童心に帰るカンフル剤。新しいことにチャレンジをしてみると新しい発見や学びがあります。へえ、こうなるのか。なるほど、こうなるのか。これは楽しい、面白い。今までわからなかったことがわかるようになります。今まで見えなかった世界が見えてくるようになります。有意義な刺激にあふれていて得られることが多い。驚きや感動があって笑顔になれたりパワーをもらえたりします。楽しいことや面白いことにはポジティブのスイッチをオンにする働きもあります。驚き、発見、感動は童心に変えるカンフル剤です。新しいことにチャレンジすればするほど心が生き生きして無邪気で純粋な自分を取り戻していけます。やってみたい気持ちが1ミリでもあればゴーサイン。自分の心に問いかけてみてください。あなたには今何かやってみたいことがあるはずです。やってみたい気持ちが1ミリでもあればゴーサインです。自分の心に正直になって行動を起こそうではありませんか。失敗が怖いと言いますが、失敗しても命までは取られないでしょう。命まで取られないなら大したことではありません。失敗したら失敗を楽しめばいい。失敗も貴重な経験の一つになります。プライベートに限らずビジネスであっても同じです。もちろん完全な実力不足にチャレンジするのは無謀ですが、背伸びしてできそうなことならチャレンジしてみる価値はあります。方法がわからなければ自分で調べ、できるだけのことをやってみます。新しい仕事をすると新しい成長が得られます。ベストを尽くせばベストの結果が得られます。チャレンジができるだけで合格ラインです。成功することに価値があるのではなく、チャレンジすることに価値があります。新しいことに取り組めば必ず新しい発見や学びが得られ、成長につながります。心の声に耳を澄ませましょう。自分の心に従って行動してください。やってみたいことがあれば勇気を出して一歩踏み出してください。恐怖があるなら目をつぶりながら一歩踏み出せばいい。心に柔軟性が戻るにつれて自然と明るい気持ちになります。忘れかけていた感情がよみがえり、童心に変えられるのです。勇気を出して新しいことにチャレンジする。童心に変える30の方法。その7。遊園地は童心に変える場所。立場や年齢を忘れ思い切り遊ぼう。学生になると勉強ばかりの毎日です。受験が近づくとさらに勉強時間が増え、勉強一色の日々となるでしょう。ようやく学生を卒業できたと思えば、今度は就職活動です。会社に行って社会人になると仕事ばかりの毎日が始まります。私たちは年を重ねるにつれて社会のシステムに取り込まれ、がんじがらめになります。そして遊ぶことを忘れがちです。遊ばないと童心に帰ることもできません。テレビゲームやスマホゲームで遊ぶのもいいのですが、そればかりでは子供心、遊び心は満たされません。童心という観点で考えるなら、ぜひおすすめしたい場所があります。それが遊園地です。遊園地は子供が行くところと思っているなら誤解です。子供も楽しめるのはもちろんですが、大人であっても十分楽しめるところです。童心に帰りたいなら遊園地ほどうってつけの場所はありません。むしろ大人だからこそ遊園地に行く価値があります。さあ遊園地に出かけよう。遊園地には面白いショーや魅力的なアトラクションがいっぱいです。観覧車、ジェットコースター、メリーゴーラウンド、ゴーカート、お化け屋敷、パレード、園内を一周する乗り物。どれに乗ろうか、どこから見に行こうか迷ってしまいますね。ワクワクドキドキさせてくれるものばかりがあって、時間を忘れて楽しく遊べます。夜になればイルミネーションやライトアップがあって、幻想的な演出を楽しめることもあります。立場や年齢を忘れ、そして大人であることも忘れ、たっぷり遊びましょう。ひたすら遊園地で遊び、楽しみを満喫してください。素敵なショーやパレードがあって、楽しませてくれることもあるでしょう。歌と踊りの素敵なハーモニーに心を奪われ、感動することもあるでしょう。非日常的な空間が広がっていて、しばらく現実を忘れることができます。季節によってはサマーフェスティバルやクリスマスショーなど特別なイベントが開催されていることもあります。楽しいショーがあったり、ハラハラドキドキするアトラクションがあったりします。遊園地にあるのはアトラクションだけではありません。 おしゃれなカフェやレストランがあったり、グッズやお土産を売っている売店もあったりします。遊び疲れた時は飲食店で一休みをすればいい。ちょっとした軽食を販売する屋台も狙い目です。売店に行ってお土産や記念品を買うのもいいですね。自分の年齢を忘れて子供のように思い切り遊園地で遊びましょう。たくさん遊んでいるうちに昔の自分や無邪気な自分を思い出し、封印していた子供心が蘇ってくるでしょう。そして童心に帰ることができるのです。遊園地は童心に帰る場所なのです。遊園地でたっぷり遊んで童心に帰る。童心に帰る30の方法。その8。動物園や水族館は童心に帰れる癒しスポット。たくさんの動物と出会ってたっぷり楽しもう。動物園や水族館には非日常的な世界が広がっています。様々な動物たちがいて、バラエティ豊かな生命力に溢れています。生き生きした動物たちを見ると自然と心がワクワクして元気をもらえます。可愛い動物に癒されることもあれば、巨大な動物や珍しい動物に驚かされることもあるでしょう。ユーモラスな動物にくすっと笑わされることもあるでしょう。動物園や水族館で遊んでいると子供心が刺激され童心に帰られます。無邪気に過ごす動物たちを見ていると心がときめき、現実を忘れさせてくれるでしょう。個性的な動物たちと出会うと感動があり、こういう生き方もいいねと励まされます。動物園や水族館にはのどかで平和な雰囲気が広がっていて、そこにいるだけで安らぎを感じて癒されます。お昼寝中の動物たちを見て癒されるのもよし、生き物たちにアイコンタクトを送ってみるのもよし、ショーをやっているならチャンスです。できるだけ前の席に座って動物たちの素敵なパフォーマンスをたっぷり楽しみましょう。昔の自分を思い出し、子供心がよみがえり、童心に帰られるのです。動物園や水族館では触れ合いコーナーが設けられていることもあります。参加者は子供が多いかもしれませんが、ぜひ大人も勇気を出して参加してみてください。触れ合いたいという自分の純粋な気持ちを大切にしましょう。直接動物に触れると五感を通したコミュニケーションとなり、動物たちがより身近に感じられるでしょう。子供に混じりながら自分も動物たちと触れ合っていると童心に帰られます。餌を販売しているならそれを買って一緒にご飯タイムを楽しむのもいいでしょう。家族や友人を誘って行くのもよし、みんなで一緒に楽しめば共通の思い出もできて素晴らしいひとときを過ごせるでしょう。もちろん一人で行くのもおすすめです。多くの動物たちが迎えてくれるので寂しく感じることはありません。一人は自由に行動できるので集中して好きなだけ楽しめるに違いありません。たまには一人で行ってみるのも新鮮で、童心をくすぐる新しい冒険となるはずです。夜間公開をしているなら、ぜひ夕方以降に出かけてみるのもいいでしょう。昼間に行くのとは違った雰囲気を楽しめます。夜行性の動物であれば、夜の方が元気に動き回っているでしょう。動物園や水族館は童心を刺激する要素に溢れています。多くの生き物たちに囲まれながら、五感を研ぎ澄ませ、たっぷり楽しんでください。動物園や水族館は童心に帰ることができる癒しスポットです。動物園や水族館に行く。童心に帰る30の方法。その9。子供の頃夢中になっていた遊びを久しぶりに楽しんでみる。幼稚園や小学校低学年の頃を思い出してください。あなたが当時夢中になっていた遊びは何ですか？両足で立てるようになり、歩いたり走ったりして自由に動き回れるようになりました。世の中のことがだんだんぼんやり見えてくるようになった時期です。そんな時、純粋な興味関心を爆発させていたことでしょう。いろいろなことに手を出したはずですが、特に熱中して遊んだことがあるはずです。電車が好きで毎日駅に行って電車鑑賞を楽しんでいたこと。蝶が好きで虫取り網を持って近くの草むらに出かけていたこと。模型に興味を持ちプラモデル三昧の日々を送っていたこと。サッカー選手に憧れリフティングの練習にハマっていたこと。絵を描くのが好きで自分で物語を考えて自作漫画に熱中していたこと。お父さんから借りたデジカメを持って身の回りの風景の撮りまくっていたこと。星や宇宙に興味が出て親に買ってもらった望遠鏡で毎晩星空鑑賞を楽しんでいたこと。子供の頃によくやった遊びが一つくらいはあるのではないでしょうか。誰でも子供時代夢中になっていた遊びが一つくらいあるのではないでしょうか。ところがあれほど夢中になっていた遊びも大人になるにつれて自然としなくなることが多い。だんだん興味が薄れていくこともあれば、興味の対象が他に移ることもあるでしょう。勉強や習い事に忙しくなって遊ぶ暇がなくなることもあるはずです。事情はあるにせよ、夢中になっていた過去があるのは間違いありません。昔を思い出して久しぶりに遊んでみる。そういえば、昔これでよく遊んでいたな。心当たりがあれば、ぜひ久しぶりに楽しんでみてください。昔を思い出して純粋に遊んでください。時間の無駄、収入にならない、今更遊んでも仕方ないと思うかもしれませんが、その思考がよくありません。損得感情の考えはストップ。幼い遊びもあるかもしれませんが、気にしないことです。野球やサッカーのように仲間や対戦相手が必要な遊びもありますが、一人でできる遊びなら久しぶりにやってみましょう。 久しぶりに遊んでみると懐かしい感じがするでしょう。思い出すような感覚があり、昔にタイムスリップができるでしょう。昔やって楽しかったことは今やっても楽しいに違いありません。子供の頃の記憶が蘇ってきて久しぶりに熱中できるでしょう。気づけば童心に帰っているはずです。子供の頃によくやった遊びを久しぶりに楽しんでみる。童心に帰る30の方法。その10。おもちゃ売り場を歩くだけで童心が刺激される。気に入ったおもちゃがあれば自分のために買ってみるのもよし。童心に帰る場所の一つ。それはおもちゃ売り場です。ロボット、ラジコン、プラモデル、スーパーボール、キャラクターグッズ、工作キット、ボードゲーム、カードゲーム。そこは子供心をくすぐる魅惑の世界が広がっていて、明るくて生き生きした雰囲気に満ちています。ユニークで楽しいおもちゃがたくさんあって、子供にとっておもちゃパラダイスです。子供たちはみんなおもちゃに釘付けになっていて笑顔になっています。あれが欲しい。買ってくれないと嫌だ。とお母さんにねだる子供を見かけるのもおもちゃ売り場の定番風景です。きっとあなたも子供の頃よく遊びに行っていたに違いありません。そんなおもちゃ売り場ですが、大人になると行く機会がぐっと減ります。幼い子持ちの既婚者であれば子供と行くことはありますが、独身者の場合ほとんど行く機会がないのではないでしょうか。久しぶりにおもちゃ売り場に行ってみる。童心に帰りたいときはおもちゃ売り場に行ってみましょう。大きなデパートであればおもちゃ売り場にも力が入っているでしょう。おもちゃ売り場を歩いているといろいろなおもちゃが目に飛び込んでくるでしょう。子供たちも多くいてはしゃぎ回っているに違いありません。いろいろなおもちゃを見るたびに心がワクワク踊って童心に帰られます。工夫やアイデアの詰まったおもちゃを見かけることもあり、大人が見ても感心させられるおもちゃもあるでしょう。おもちゃ売り場をブラブラするだけで良いリフレッシュにもなるはずです。時には昔遊んだおもちゃと再会することもあるでしょう。懐かしい。昔これでよく遊んでいたね。自分が子供に戻ったような錯覚を引き起こし、童心に帰られます。気に入ったおもちゃがあれば自分のために買ってみる。時には大人でも楽しめるおもちゃを見つけるかもしれません。対象年齢が6歳以上ということは20歳や30歳も含まれているということです。大人が遊ぶものではないという考え方は固定観念です。表向きは子供用であっても大人でも普通に楽しめるおもちゃもあります。気に入ったおもちゃが見つかれば自分のために買ってみましょう。子供向けのおもちゃであっても恥ずかしがらず自分のために買っていいのです。大人が楽しむものではないと思うなら、童心に帰ることができるおもちゃという考え方をしてみてください。買い物でデパートに行く際、ちょっとおもちゃ売り場に寄り道するのもいいですね。おもちゃ売り場に行くだけであなたは子供に戻れ、童心が蘇ってきます。おもちゃ売り場を歩いてみる。気に入ったおもちゃがあれば自分のために買ってみる。童心に帰る30の方法。その11。ガチャガチャは童心に帰るためにある。ガチャガチャと聞いて思い浮かべるものは何でしょうか。そうです、カプセルの手動式自動販売機です。最後にガチャガチャをしたのはいつですか。たまにはガチャガチャを楽しんでみませんか。おもちゃ屋さんや駄菓子屋さんの前でガチャガチャを見かけることがあるのではないでしょうか。子供の頃ガチャガチャで楽しんだことがあったでしょう。硬貨を入れて手でハンドルを回すとカプセルがひょこっと出てきます。カプセルの中にはちょっとしたおもちゃが入っています。お目当てのおもちゃが入っていると嬉しくて自慢したり大事にしたりしていたでしょう。思いもよらないおもちゃが出てくることも少なくありません。ところが昔は楽しんでいたガチャガチャも年齢を重ねるとすっかり縁がなくなります。親であれば我が子と一緒に楽しむことはありますが、そうでない人も多いでしょう。ガチャガチャは子供が楽しむものという考えがあって、大人が楽しむのは不自然に感じるかもしれません。童心に帰りたいならぜひガチャガチャに目を向けてください。ガチャガチャは子供だけが楽しむものというのは固定観念です。大人が楽しむこともあっていいのです。ハンドルを回す瞬間はワクワクして心が躍ります。何が出てくるのだろうとワクワクする瞬間がたまりません。何が出てくるかわかりませんが、それもまた醍醐味です。ガチャガチャのおもちゃとはいえ侮れません。意外とクオリティが高くて驚かされるものもあります。ちょっとしたおもちゃであれば部屋やデスクに飾ってみましょう。キーホルダーであればカバンやバッグにつけてみるのもいいですね。子供向けのおもちゃが出てくるかもしれませんが、それはそれでたっぷり童心を刺激してくれるでしょう。興味のあるおもちゃがあれば、童心に帰る機会としてガチャガチャを回してみてはいかがでしょうか。以前から気になっていたガチャガチャがあるなら、ぜひチャレンジしてみましょう。子供たちに混じってガチャガチャをしてみるのもよし。UFO キャッチャーとは違って、必ず何かが出てくるので外れはありません。お金がかかると言っても小さな金額なので、自動販売機でジュースを買うような感覚で気軽にチャレンジできます。懐かしい感じがあって、久しぶりに子供の頃を思い出せるに違いありません。童心に帰りたいときは、ガチャガチャはうってつけです。子供向けという思い込みをなくし、大人もどしどし楽しみたい。ガチャガチャは童心に帰るためにあるのです。久しぶりにガチャガチャを楽しんでみる。 出てきたおもちゃを部屋やデスクに飾ってみる。童心に帰る30の方法。その12、子供と水遊びを楽しむ。童心や初心を思い出させてくれるひとときとなる。小さなお子さんがいるなら一緒に水遊びを楽しんでみましょう。自宅のお風呂で一緒に水遊びをするのもいいでしょう。水の清らかな音、波立つ水面、水面に反射する光、水の柔らかい感触。水遊びはすべてが刺激的です。水をバシャバシャするだけで五感を刺激する面白さがあって、子供は大喜びするでしょう。コップやジョウロに水を入れて遊ぶだけでも楽しい。水鉄砲、水風船、小さな船やヨットなどお風呂用の水遊びセットを使えばさらに盛り上がるでしょう。子供はご機嫌になること間違いなしです。暑い夏場であれば庭でビニールプールを膨らませて一緒に遊んでみます。大人にとっては小さなビニールプールでも子供にとっては大きく感じるので遊びがいがあるでしょう。水遊びは体力を使います。お風呂場でたっぷり遊べば子供はクタクタに疲れて夜はぐっすり寝てくれるでしょう。無邪気な子供と水遊びをしていると気晴らしやストレス解消になります。子供にとっても親と触れ合う機会となり親子関係の仲を深める時間となります。そして童心や初心を思い出させてくれるひとときとなるでしょう。子供と水遊びを楽しむ。童心に帰る30の方法。その13。幼い子供とままごとをしてみよう。大切なことに気づかされるだろう。小さなお子さんがいるなら一緒にままごとをしてみましょう。ままごとをしよう。と誘えば子供は目をキラキラしながらうなずいてくれるでしょう。特に幼い娘さんであればいいよとすぐ返事をして喜んでままごとをしてくれるはずです。ままごとといえば幼い子供同士でするものと思われがちですがその限りではありません。子供と大人の組み合わせでも楽しめます。自分がお父さん役、お母さん役になるのもよし。ままごとも社会勉強の一つです。子供相手だからといって手を抜かず真剣になって遊びましょう。バービー人形やリカちゃん人形を使ってままごとをするのも面白くておすすめです。シルバニアファミリーのように動物たちを通したままごとも愛くるしさがあっていいですね。ご飯を作ったり、食事を食べたり、仕事に行ったりして現実さながらの生活場面を楽しみましょう。幼い子供と家庭生活の真似をする遊びはのどかで癒される雰囲気があります。やりとりが新鮮だな。子供はこういう視点なのか。子供は家庭をこんな風に見ているのか。子供ならではの視点や発想に気づかされたり、驚かされたりすることがあるでしょう。大人であっても、あえて子供役をしてみるのもいいですね。子供の視点になると気づかされることがあるでしょう。大人の方が年上にもかかわらず、ままごとは子供の方が上手です。意外と子供の方が日常生活に詳しくて、こうすればいいよ、と教えてもらうことが多いもの。もちろん、自分の子供ではなく、人の子供とままごとをしてみるのも OK です。大人になると同じことの繰り返しが多くなり、日々の暮らしがルーティンワークになりがちです。子供とままごとをすることで初心を思い出せたり、フレッシュな感覚が蘇ったりするでしょう。ままごとは子供だけが楽しむ遊びではありません。大人こそ必要な遊びです。子供とままごとをして大切なことに気づかせてもらう。童心に帰る30の方法。その14。昔の写真を見て芋づる式に当時の出来事を思い出していこう。昔の写真を1枚取り出しましょう。できるだけ思い出深い写真がおすすめです。例えば文化祭の写真、運動会の写真、デートの写真、旅行やコンサートに行った時の写真などです。写真を見ながら芋づる式に思い出していく遊びを楽しんでみてください。初めて聞く人も多いと思いますが、脳を刺激する面白い感覚の遊びです。一枚の写真から前後の出来事を思い出す。まず写真に写っている瞬間を思い出します。写真は一瞬を捉えた静止画です。写真に写っている場面ははっきり目で確認できるでしょう。その場面の場所、出来事、感情を簡単に思い出せるでしょう。笑顔の写真であれば写真から楽しい気持ちが伝わってくるはずです。さて本題はここからです。先ほどは写真に写っている一場面だけ意識を向けましたが、次は写真に写った前後の出来事を思い出してみてください。ゼロから記憶を思い出すのは大変ですが、写真を手がかりにすればスラスラ思い出せるでしょう。その写真の前にはどんな出来事があったでしょうか。その写真の後にはどんな出来事があったでしょうか。場面ではなく流れに意識を向けるのがコツです。パカッと記憶の蓋が開いて芋づる式にいろんなことを思い出していけるでしょう。確かきっかけはこうだったね。直前にリハーサルをしたよね。そうだ、この後にハプニングがあったんだよね。一枚の静止写真が手がかりとなり、こんなことがあったね。あんなこともあったね、と芋づる式に思い出していけるでしょう。勢いが止まらず、大量の記憶が蘇ってくるはずです。記憶だけでなく、当時の感情や感覚も思い出されます。写真は静止画ですが、前後にあった出来事を思い出すと、頭の中で動画再生が始まります。目の前にある一枚の写真から、いろんな光景が頭に蘇ってくるのです。私たちの記憶は普段忘れているのではありません。思い出していないだけです。 きちんと頭の中に残っていて、今も記憶の奥で眠っています。きっかけさえあれば、記憶の箱が開いたかのように、次々思い出していけます。使うのは一枚の写真だけですが、感覚としては数十枚、数百枚の写真を眺めた気分が味わえます。芋づる式に思い出していくと、あっという間に時間が経っていることでしょう。新感覚のリフレッシュ法を、ぜひ、あなたも体験してみてください。時間旅行を楽しんだような不思議な感覚を覚えるのです。思い出深い写真を見ながら、写った瞬間だけでなく、その前後の出来事を思い出してみる。童心に帰る30の方法。その15。昔懐かしの駄菓子を買って、童心に帰ってみる。童心に帰る時に役立つのは、駄菓子、です。普通の駄菓子ではありません。昔懐かしの駄菓子です。子供の頃、小銭を握りしめながら、駄菓子屋に行ったことがある人も多いのではないでしょうか。子供向けの駄菓子は、色や形など、個性的なものが多い。一つ一つは小さいものですが、魅力がいっぱい詰まっていますね。いろいろな駄菓子があって、目移りをしながら選んでいったことでしょう。どれも驚くほど安くて、子供のお小遣いでも買えるのが嬉しいところ。食事前に駄菓子を食べていると、親からご飯が食べられなくなるよ。と叱られた人も多いのではないでしょうか。大人であっても、駄菓子を十分楽しめる。昔はよく食べていた駄菓子も、いつの頃からか食べなくなります。駄菓子といえば、子供向けのイメージを持っているかもしれませんが、大人も十分楽しめます。久しぶりに駄菓子を買って、食べてみましょう。あなたが昔よく食べていた駄菓子は何でしょうか。うまい棒、チロルチョコ、キャラメル、ミニドーナツ、宮古昆布、花串カステラ、ベビースターラーメン。珍味系のお菓子もありますね。スーパーやデパートのお菓子コーナーに行けば、懐かしい駄菓子が並んでいるでしょう。お菓子屋さんに行けば、さらに豊富な駄菓子が揃っているはずです。新発売のおしゃれなお菓子も美味しいですが、昔懐かしの駄菓子も負けてはいません。見た目は地味で素朴かもしれませんが、十分美味しく楽しめます。懐かしい感覚も溢れていて、童心が刺激されます。小さな駄菓子は小さなタイムマシン。大量に買ってみるのもいいでしょう。10円の駄菓子であれば、10個買っても100円、100個買っても1000円です。駄菓子は一つ一つが安いので、それほど大きな出費にはならないでしょう。いろんな駄菓子を買って、食べ比べをしてみるのもよし。ワインの飲み比べも素晴らしいですが、駄菓子の食べ比べも素晴らしく負けてはいけません。いろいろな駄菓子を食べ比べしているとお腹いっぱいになってきます。見落としがちなのはパッケージデザインです。リニューアルされている駄菓子もありますが、昔のままの駄菓子も多いでしょう。昔と変わらないパッケージデザインを見ると不思議と癒され、ほっと安心できるでしょう。久しぶりに食べてみると懐かしい味が口に広がって、一瞬でタイムスリップです。子供の頃はよく食べていたな、と昔を回顧するでしょう。昔の夢を思い出したり、初々しい気持ちが蘇ったりするでしょう。小さな駄菓子は小さなタイムマシンなのです。久しぶりに懐かしい駄菓子を買って食べてみる。童心に帰る30の方法。その16。子供向けのアニメを見て童心に帰ろう。大人になった今だからこそ見る価値がある。初心や童心に帰りたいとき、子供向けのアニメを見るのはいかがでしょうか。可愛いキャラクターが登場して、面白おかしいストーリーで笑えたり楽しめたりできるでしょう。子供向けのアニメはシンプルでわかりやすいストーリーが多いので、力を抜いてのんびり視聴できます。疲れた時や元気のない時でも気軽に視聴できますね。話の途中で先の展開が分かりそうなこともありますが、余計な先読みはしないことです。頭を空っぽにしてシンプルに楽しむようにします。見たことがあるアニメでも初めて見るような感覚で視聴してください。子供向けのアニメは1話30分程度が多いので、ちょっと空いた時間に視聴できるでしょう。見終わった後はすっきりした気持ちになっていて元気になっているでしょう。子供向けのアニメには人生哲学や生き方の基本が含まれている。子供向けのアニメを見てもつまらないと思うかもしれませんが、誤解です。子供向けのアニメだからといって軽視できません。完全懲悪が基本になっているので、大切なことを思い出させてくれます。人生哲学や生き方の基本が含まれていて、気づきや学びなど得られることが多くて見応えがあります。子供向けの内容でありつつ、考えさせられるものが少なくありません。子供の頃に夢中だったアニメを久しぶりに見てみるのもいいでしょう。大人になった今は知識も経験も身についていて、昔とは違った印象を受けるに違いありません。大人になった今だからこそ理解できる内容もあるでしょう。子供の頃は見てわからなかった内容も大人になってみるとそういう意味だったのか、と気づくことがあります。自分が生まれる前のアニメを見てみるのもおすすめです。古臭さはあるかもしれませんが、時代が変わっても面白さは不変であり、今でも楽しめるに違いありません。生き方の基本を思い出したり、初心や童心に帰るきっかけになったりするでしょう。大人になった今だからこそ子供向けのアニメを見る価値があるのです。子供向けのアニメを見て童心に帰る。童心に帰る30の方法。その17。子供の頃に読んだ童話や昔話を読み返してみよう。 そこに含まれる教訓や頑畜に気づこう。子供の頃に読んだ童話や昔話を読み返してみましょう。桃太郎、竹取物語、一寸法師、うさぎと亀、鶴の恩返し、花坂かじいさん、わらしべ長者、下切りすずめ、白雪姫、シンデレラ、赤ずきん、ヘンゼルと、グレーテル、アリと、キリギリス、三匹の子豚、ブレーメンの音楽隊。懐かしいな。そういえば、こんな内容だったね。子供の頃は桃太郎に憧れていたよね。目を輝かせながら面白い物語に魅せられていた自分を思い出すに違いありません。懐かしい感じがあって、童心に帰ったり、初心を思い出したり、できます。しかし、得られることはそれだけではありません。子供の頃は、楽しい、面白い、としか感じなかった昔話も、大人になって、読み返すと違った印象を受けることがあります。年齢を重ねるにつれて、知識や人生経験が積み重なり、大きく成長します。その結果、子供の時とは違った印象を受けたり、新しい気づきがあったりして楽しめるのです。童話や昔話は、別の意味が含まれていることがある。童話や昔話は表向きの物語だけでなく別の意味が含まれていることがあります。例えば桃太郎です。子供の頃は桃太郎は勇気があって強い人。犬、猿、キジと力を合わせて鬼を退治したくらいにしか思いませんでした。大人になってもう一度見ると新たな発見に気づかされます。違った桃太郎は適材適所の達人であり優秀なリーダーであることに気づかされるでしょう。竹取物語についても違った見方ができるかもしれません。子供の頃に受けた物語の印象はシンプルでした。竹から生まれたかぐや姫は最後月に帰っていったという受け止め方で終わることがほとんどです。ところが大人になって改めて読み返すと別の視点に気づかされることがあります。かぐや姫は月に帰ったのではなく自害してあの世に戻ったのではないかという詩の隠喩である可能性もあるでしょう。さらに別の視点としてそもそもかぐや姫は宇宙人だったのではないかという解釈もできるはずです。正解不正解は別にして新しい見方や考え方に気づくことは少なくありません。昔話が長年語り継がれているのはそこに深い意味が隠されているからです。昔話は大人こそ読み返してみる価値がある。別の視点で見ることで別の意味や新しい解釈ができることがあります。こういう見方もできるな。こんな意味も含まれているかもしれない。実は隠喩を表現しているのではないか。昔話に含まれる教訓や頑畜に気づくことで昔話をもっと楽しめるようになります。昔話は子供だけが読むものではありません。大人になった今こそ読み返してみる価値があるのです。童話や昔話を読み返してそこに含まれる教訓や頑畜に気づく。童心に帰る30の方法。その18。絵本の読み聞かせは自分のためにしてもいい。絵本の読み聞かせといえば子供のためにするものと考える人が多いでしょう。子を持つ親であれば日頃から絵本の読み聞かせをすることも多いのではないでしょうか。ベッドで子供に読み聞かせをするとスムーズに眠ってくれるでしょう。絵本の読み聞かせは子供の心の成長や学力向上につながるため積極的にしている親御さんも多いはずです。さて、ここでちょっとユニークなチャレンジです。たまには自分のために絵本の読み聞かせをしてみてください。自分のために絵本の読み聞かせをしたことのある人はなかなか少ないでしょう。絵本の読み聞かせは子供のためにするものとは限りません。自分のためにしてもいいのです。子供に読み聞かせるのと同じ感覚で音読する。自分のために絵本の読み聞かせをしましょう。もちろん、黙読ではなく、きちんと声に出して読んでください。子供に読み聞かせるのと同じ感覚で音読するのがポイントです。セリフのところは声色を変えたり、抑揚をつけたりして読んでみましょう。動物の鳴き声も、ワンワン、ニャーニャー、ケロケロ、とリアルそっくりに再現してみましょう。ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、試しにやってみると意外と悪くないはずです。こういうお話なんだよ、という気持ちを込めながら、ぜひ読み聞かせをしてみてください。すると、どうでしょう。いつもよりじんと心に響いて感動できるでしょう。ちょっとした一息になったり、心が元気になったりするでしょう。いつもと違ったパターンなので、新鮮な感覚もあるに違いありません。読み聞かせをするときは、聞く人に分かりやすいよう丁寧な音読をするので、自分にとって分かりやすくなります。すでに分かっている物語であっても、こんなに感動する話だったのか、と自分でも驚くことがあるはずです。登場人物の気持ちをより理解できるようになったりして、絵本の中から新しい気づきや発見ができるかもしれません。就寝前、自分のために絵本の読み聞かせをすれば、心地よい眠気に襲われ、自然な眠りにつけるでしょう。ちょっとした睡眠薬の代わりとしても役立ちます。たまには、自分のために絵本の読み聞かせをしてください。自分を優しくいたわることになります。絵本の読み聞かせは、子供の成長を願いながら行いますが、それは自分に対しても同じこと。絵本の読み聞かせは、自分のためにしてもいいのです。たまには、自分のために絵本の読み聞かせをしてみる。童心に帰る30の方法。その19。愛らしいパッケージのお菓子を買って美味しく味わう。おしゃれな箱をそのまま使うのもよし。 お店に並ぶお菓子はシンプルなパッケージのものばかりではありません。パッケージに力を入れていて目を引く形やデザインのものがあります。星やハートの形をしたパッケージもあると目を引きますね。デザイン性に優れたパッケージも少なくありません。カラフルなパッケージ、キャラクターを描いたパッケージ、アールヌーボー風のパッケージ、花をモチーフにしたパッケージ。パッケージのデザインにも種類があって、個性的で目移りするでしょう。不思議の国のアリスをモチーフにしたパッケージは100点満点の可愛さでしょう。見ているだけで楽しめるパッケージは少なくありません。愛らしいパッケージは引き寄せられるような力を感じて、つい手に取ってみたくなりますね。見たり触れたりするだけで幸せな気持ちになれるものです。ときめきを感じたら、ゴーサイン。今すぐスーパーのお菓子コーナーに行ってみましょう。すぐ愛らしいパッケージのお菓子と出会えるでしょう。あ、かわいい。ときめきを感じたら、ゴーサイン。自分の直感を信じましょう。ビビッと心に来るものを感じたものは全て正解です。そのまま手に取ってレジに持っていき、お会計です。愛らしいパッケージを見て楽しんだら、次はもちろん美味しく食べて味わいましょう。優しく丁寧に封を開け、いざ堪能です。お菓子は裏切りません。甘くて美味しいお菓子はあなたを笑顔にしてくれます。そして甘美の世界へ誘ってくれるでしょう。愛らしいパッケージのお菓子は心がときめいているおかげで特別美味しく感じます。おしゃれな箱は日常で使うのもよし。食べ終わったら箱を捨てず日常で使うのもアイデアです。ペン立てや小物入れなどいろいろな使い方ができるでしょう。観賞用として部屋に飾ってみるのもいいですね。愛らしいパッケージはそれだけで絵になります。愛らしいパッケージのお菓子は値段が高めのものもありますが、二次利用することを考えればむしろ安いと考えていいでしょう。絵柄を切り取って額縁に入れれば鑑賞インテリアの出来上がりです。部屋に飾ってみるとなかなか良い味わいを出してくれるでしょう。眺めてよし、味わってよし、飾ってよし。愛らしいパッケージのお菓子はあなたの日々も愛らしくしてくれます。愛らしいパッケージのお菓子を買って美味しく味わう。童心に帰る30の方法。その20。学生時代に書いた作文や卒業文集を読む。新しい気づきが得られたり、客観的に自分を振り返ったりできる。学生時代に書いた作文や卒業文集はありませんか？当時は面倒くさいと思いながらいやいや書いたものかもしれません。下手な字で書かれていてちょっと見た目が悪いかもしれません。なかなか言葉が浮かばず頭をひねりながら苦労して書いた思い出もあるでしょう。しかしそんな作文や卒業文集には素晴らしい活用法があります。初心を思い出すためにこれほど有効な素材はありません。押し入れの奥から引っ張り出してみてください。学生時代に書いた作文や卒業文集には特別な価値がある。学生時代に書いた作文や卒業文集があれば久しぶりに読み直してみましょう。当時の初々しい雰囲気が伝わってくるでしょう。雑な文章だったり、おかしな表現が目立ったりするかもしれません。時には青臭いフレーズがあったり、自己愛に満ちた文章があったりなど恥ずかしくて赤面するかもしれません。まだ世間を知らない文章かもしれませんが、だからいいのです。世間を知らない時に書いたことだからこそ素直で純粋です。ストレートな気持ちが伝わってきてハッとさせられるでしょう。当時の思い出が蘇ってきて一瞬で初心を思い出せます。若いなら考え方が甘い、世間知らずだったねと恥ずかしく思いつつも当時の夢や志を思い出していけるでしょう。そういえばこんな夢を持っていたね。こんな情熱を燃やしていたね。こんな毎日を送っていたね。読み進めていくにつれて思い出されることや響いてくるものがあるでしょう。学生時代に書いた作文や卒業文集ほど貴重なものはありません。定期的に読み返すと人生を振り返る機会となります。新しい気づきが得られたり、客観的に自分を振り返ったりできる。時には自分の成長を実感でき、しみじみ感慨にふけることもあるでしょう。折に触れて読み返すと忘れかけていた初心を思い出せるだけでなく、弱っていた心も元気に復活します。他の人には平凡な文章であってもあなたにとって特別な価値があります。学生時代に書いた作文や卒業文集は世界にただ一つの宝物です。学生時代に書いた作文や卒業文集を読む。童心に帰る30の方法。その21。余裕が出るから笑顔になるのではない。笑顔になるから余裕が出る。余裕を出したいなら、まず笑顔になりましょう。笑えるような出来事はなくていいのです。楽しい気分でも面白い気分でもないかもしれませんが、とにかくまず笑顔になることが大切です。ニコニコしていると脳は今この人はハッピーなのだなと判断してベータエンドルフィンという物質を放出します。ベータエンドエルフィンは別名幸せホルモンと言われ、心に幸福感をもたらす効果があります。その結果気持ちが前向きになり、心に余白が生まれ余裕が生まれるのです。余裕が出るから笑顔になるのではなりません。笑顔になるから余裕が出るのです。お笑い番組を見て笑うのもよし、友人と楽しいおしゃべりをして笑うのもよし、笑いのネタがなければ今すぐ口角を上げてニコニコしていればいいのです。 作り笑いで OK。 ニコニコしているだけでもベータエンドルフィンが放出されることが確認されています。多忙な状況でいっぱいいっぱいの時もあるでしょうが、そういう時こそなんとか笑顔を意識してください。笑顔の時間をたっぷり過ごした後は不思議と心に余裕が生まれ、底力が湧いてくるはずです。根拠のない自信がみなぎっていて、まだまだやれそうという気になっているでしょう。笑顔になると自分が明るい気持ちになるのはもちろん、周りの人にも明るさを伝えていくことができます。笑顔になっている人は魅力的に見えます。笑顔には素晴らしい力を秘められているのですから、活用しない手はありません。笑顔の力を生かして、いつも余裕のある自分でいるようにしましょう。まず笑顔になって余裕を作る。笑いのネタがなければ口角を上げてニコニコする。童心に帰る30の方法。その20に、霜柱を踏みつぶして遊ぶ。天然のおもちゃは寒い冬からのプレゼント。寒い季節の朝、道を歩いていると地上にキラキラ輝くものを見かけることがあります。霜柱です。土の中の水分が地上に染み出て凍ってできる柱状の細い氷です。地上からニョキニョキ生えた氷の草のように見えますね。繊細な形をしていて目を楽しませてくれます。大きな霜柱はクリスタルのように見えることもあるでしょう。道の至るところに霜柱があると一面がキラキラして目を癒してくれるでしょう。美しい霜柱はクリスタルでできたカーペットのように見えてワクワクするものです。霜柱は天然のおもちゃ。霜柱を見つけたら踏みつぶして遊んでみませんか。子供に戻ってどんどん踏みつぶしていきましょう。綺麗な霜柱が一瞬で消えてなくなりますね。潰した霜柱を見ると靴底の跡がついていることもあります。えいえいと踏みつぶすたびにシャリシャリという音がして面白い。この感触が独特で不思議な快感と癒しがあります。どんどん踏みつぶしていくとそれだけストレス解消です。霜柱を踏みつぶした時の快感は霜柱を踏みつぶした時しか楽しめません。ちょっともったいない気もしますが、気兼ねなく踏みつぶして OK です。気温が上がれば自然と消えてなくなるのですから、霜柱があるうちに遊んでおくのが得策です。また寒い朝が来れば地表にできます。霜柱は天然のおもちゃです。おもちゃですからたっぷり遊んで楽しみましょう。子供に帰って霜柱で遊んでみるのもいいものです。霜柱をたくさん踏みつぶして遊ぶと童心に帰ることができるのです。霜柱を踏みつぶして遊ぶ。童心に帰る30の方法。その23。ゲームセンターで1000円分だけ遊んでみる。童心に帰って本気で楽しもう。近場にゲームセンターがあればラッキーです。たまには気分転換にゲームセンターに行ってたっぷり遊んでみましょう。子供の頃はよく行ったことがあっても、大人になってから足が遠のいている人も多いでしょう。ゲームセンターは子供から大人まで楽しめる場所です。ちょっと賑やかな場所ですが、そうした賑やかさも含めて気分転換になります。ゲームセンターにはたくさんのアーケードゲームあります。レースゲーム、シューティングゲーム、魚釣りゲーム、ピンボール、エアホッケー、クレーンゲーム、パンチングマシン、バスケットゲーム、リズムゲーム、ハンマーはたきゲームなど、たっぷり体を動かすゲームもあります。一度もやったことのないゲームがあれば、ぜひチャレンジしてみましょう。どんなものだろうという興味が湧けば、ゴーサインです。プレイ方法がわからないからこそドキドキして、いい気分転換となるでしょう。興味関心がなくても、積極的にチャレンジして新しいことを知ることが大切です。新しい仕事にチャレンジするのは、ちょっと勇気がいりますが、新しいゲームにチャレンジするなら簡単にできますね。気分転換にはうってつけの場所と言えるでしょう。1000円分だけと決めて遊ぶこと。大切なポイントは1000円分だけと決めて遊ぶことです。ゲームをやり始めると面白くて止まらなくなるのが心配という人もいるのではないでしょうか。ゲームセンターの中にはパチンコ、スロット、麻雀など社交心を煽るゲームも少なくありません。夢中になってお金を使いすぎてしまうことがありますが、最初に金額を決めておけば安心です。1000円はほどほど遊ぶに最適の金額です。最初に上限金額を決めておけばお金を使いすぎる心配もないでしょう。もちろんお財布事情に応じて500円分だけ、1500円分だけなど設定金額を変えてみても OK です。童心に帰って本気で遊んでください。たった1000円分であっても本気で遊べば素晴らしい気分転換ができます。限られた金額だからこそ高い集中力が発揮され、濃密な時間を送れます。ゲームセンターで1000円分だけ遊んでみる。童心に帰る30の方法。その24。雪だるまを作ってたっぷり遊ぼう。過去最高サイズにチャレンジしてみるのもよし。冬の季節にはたくさんの雪が降ることがあります。朝起きて窓を開けると一面の雪景色が広がっていることがあるでしょう。真っ白な世界が広がっていると新鮮に感じるものです。綺麗な雪景色なのだろう。雪が積もるのは久しぶりだなと感動します。雪国の人にとっては見慣れた光景かもしれませんが、そうでない人にとっては雪を見るだけで興奮するものです。 そんな雪を使ったリフレッシュ方法としておすすめなのが雪だるま作りです。雪だるまを作るのは子供の時以来という人も多いのではないでしょうか。雪だるまを作ることは楽しい遊びなのでぜひおすすめです。手で雪をかき集め、雪の上をコロコロ転がしながら大きな球体を作っていきます。転がしていくにつれて大きくなっていくので頑張りがいがあって面白い。どんどん大きくなっていく様子は我が子が成長しているようで楽しいですね。つい張り切ってしまい、もう少しもう少しとなるでしょう。雪だるま作りは力作業なのでたっぷり体力を使います。頑張って作っていると体がほてってきて、額や背中に汗がにじんでくるでしょう。冷たい感触があったり、遊び心を刺激したりするのでリフレッシュになります。仕上げは顔作りです。石や木の棒で目や口を作って可愛い雪だるまに仕上げていきましょう。簡単に作れてとても楽しい。可愛いミニサイズの雪だるまならきっとすぐ完成するでしょう。もちろん大きな雪だるまにチャレンジするのもよし、過去最高サイズの雪だるまにチャレンジしてみるのもいいですね。自分の身長を超えるほど大きな雪だるまは作りがいも見応えも十分あるでしょう。雪だるまが完成すれば気持ちのいい達成感を味わえます。完成した雪だるまを撮って写真に残しておくのもよし、もやもやした気持ちが晴れるまでたっぷり雪だるま作りを楽しんでみてください。気温が低ければなかなか雪が溶けず残っていて、一日中いつでも雪だるま作りを楽しめるでしょう。雪国の人であれば日頃から雪との付き合いが多いので日常的なリフレッシュ法の一つになるはずです。たかが雪と言ってしまえばそれまでですが、使い方によっては面白い遊びができます。ぜひリフレッシュの有効手段として活用してください。頑張って作った雪だるまは一つの作品です。雪だるまを作ってたっぷり遊ぶ。過去最高サイズにチャレンジしてみる。童心に帰る30の方法。その25。パラパラ漫画が描いてみよう。遊び心を爆発させるほど気晴らしになる。気晴らしをしたいときはパラパラ漫画を描いてみましょう。パラパラ漫画なんて小学生の時以来という人も多いのではないでしょうか。うまく描けるかなと迷ったらゴーサインです。あれこれ考える前に早速取り掛かってみましょう。あなたの遊び心を大切にしてください。絵が下手であってもあくまで気晴らしですから気にする必要はなし。大切なのは描いてみることであり、うまく描けなくても問題ありません。パラパラ漫画はシンプルな絵でいいので気軽に取り組めます。遊び心を爆発させるほど気晴らしになる。10コマ程度のパラパラ漫画ならすぐ描けてしまうでしょう。パラパラ漫画を描くときストーリーを考えることになるので頭の体操にもなります。1コマずつ集中して描くのでいい気晴らしになります。調子が良ければ20コマや30コマにチャレンジしてみるのもよし。起承転結はあってもいいですが、なくても構いません。思いついたストーリーで自由気ままに描いてみましょう。軽い気持ちでいいのです。どんどん面白くなりハマってしまうかもしれません。下手でも尻滅裂でも叱られることはありません。遊び心を爆発させるほど気晴らしにも暇つぶしにもなります。パラパラ漫画の専用ノートを一冊買って用意しておくのもいいですね。過去に描いたパラパラ漫画があるなら続きのストーリーを考えて描き加えるのもいいでしょう。どんどん描き加えていけば100コマを超える長編のパラパラ漫画も夢ではありません。パラパラ漫画も作品の一つ。パラパラ漫画ができたら早速パラパラめくってみましょう。なかなか味わいがあって楽しめるでしょう。それなりの出来栄えがあって満足できるでしょう。近くの人に見せて楽しむのもいいでしょう。 SNS をしているなら動画で撮影してアップしてみるのもよし。面白い反響があるかもしれません。パラパラ漫画も作品の一つです。パラパラ漫画を描いてみる。童心に帰る30の方法。その26。お祭りの日に露店巡りを楽しもう。露店グルメ、露店ゲームを楽しむのも素晴らしい。お祭りの定番の光景といえば露店です。普段は静かな参道や道路沿いですが、お祭りの時は多くの露店が立ち並び、ワイワイ活気に満ちた雰囲気が広がります。ずらりと並んだ露店は壮観であり、見ているだけでテンションが上がってきますね。それぞれの露店を見ながらブラブラ歩くだけで楽しいもの。食欲をそそる香り、威勢のいい掛け声、通りを行き交う大勢の人。子供からお年寄りまで幅広い年齢層が歩いていて、多くの人でにぎわっています。いろいろな刺激が飛び込んできて、良いリフレッシュになるでしょう。露店の空気を感じるだけでも、童心に帰ってワクワクできるでしょう。露店ではいろいろなものが売っていて食欲をそそられます。焼きそば、お好み焼き、ベビーカステラ、フライドポテト、五平餅、イカ焼き、リンゴ飴、チョコバナナ。射的、輪投げ、金魚すくいといったゲーム系の露店を見かけることもあるでしょう。目立つ垂れ幕がかかっていたり、味のある店主がいたり、などそれぞれ個性的で面白い。時々、妙に話しかけにくい店主がいるのも露店の定番光景の一つですね。露店の前で行列や人だかりができていると、なんだろう、と思うこともありますね。長い行列ができた露店を見かけると、妙に気になって欲しい気持ちが出てきます。最初は興味がなくても人だかりがあると興味が出てくるから不思議なものですね。 気になるものがあれば買ってみるのもよし、食欲がそそられたら買って食べてみるのもよし、面白そうなゲームがあったら遊んでみるのもよし。これぞまさしく露店のフルコース。たっぷり露店を楽しめば身も心も満たされます。ちょうど今お祭りをやっていて近場で露店が出ているなら気晴らしに出かけてみてはいかがでしょうか。露店巡りも露店グルメも露店ゲームも楽しめるのはお祭りの日だけです。さらに気分を盛り上げたいなら浴衣に着替えて露店巡りをするのもおすすめです。縁日らしい雰囲気が増してますます楽しく露店巡りができるでしょう。露店巡り、露店グルメ、露店ゲームを楽しむ。童心に帰る30の方法。その27。縁日に行って子供に混じってゲームを楽しむ。隣の子供をライバルにして遊ぶのもよし。縁日といえば露店です。参道や道沿いに露店がずらり立ち並び、晴れ晴れした雰囲気が広がっています。目立つのは食べ物系の露店ですが、遊び系の露店も少なくありません。例えば射的、輪投げ、金魚すくいです。あなたも子供の頃、露店でゲームを楽しんだことがあるのではないでしょうか。ここに童心に帰るヒントが隠れています。子供に混じってゲームを楽しもう。お客さんの大半は子供ですが、だからといって大人が遊んでいけないわけではありません。面白そうだな。楽しそうだな。少しでも気になったらゴーサインです。恥ずかしい気持ちを振り払って、ぜひ遊んでみてください。いい年をした大人が、と思うかもしれませんが、大人であっても普通に楽しめます。子供に混じって遊べば童心に帰ることができます。遊ぶときは成績や勝ち負けも大切ですが、まず楽しむことに集中しましょう。そういえば、昔はこんな風に楽しんでいたよね。ちょっとしたゲームであっても時間を忘れて遊べるでしょう。射的で対象に命中したとき、輪投げで輪がうまく入ったとき、金魚すくいで金魚をゲットしたとき。どれも貴重な一瞬です。童心も遊び心も刺激され、ハラハラドキドキを楽しめます。うまくいったときはガッツポーズを決める。うまくいかなかったときは顔をしかめて悔しがる。何でも夢中になると時間を忘れます。童心に帰って遊べば短い時間であってもたっぷり満足できます。隣の子供をライバルにして遊ぶのもいいですね。ライバル心を燃やせばますます張り合いが生まれるに違いありません。大人が顔負けをするくらい上手な子供もいて驚かされることもあるでしょう。隣の子供からコツを教えてもらうこともあるかもしれません。縁日は童心に帰るチャンスです。縁日で遊びまくれば心も体も弾けてすっかりストレスも解消できています。童心に帰るから遊ぶのではありません。遊ぶから童心に帰るのです。縁日に行って子供に混じってゲームを楽しむ。童心に帰る30の方法。その28。季節外れのクリスマスツリーを楽しんでみる。一年中飾ってみるのも悪くない。クリスマスの風物詩といえばクリスマスツリーです。12月になるともみの木を買ってきて、リボンやオーナメントで装飾します。ライトで装飾すれば、幻想的なイルミネーションを演出できます。クリスマスツリーは美しくて華やかなところが印象的です。見ているだけでうっとりして楽しめますね。全体的にキラキラしていて心が和みます。大きなクリスマスツリーであればあるほど迫力が生まれ、見応えも出てきます。見るたびに元気や癒しをもらえて、心に幸福感が広がるでしょう。毎年クリスマスツリーを作るのが恒例になっている人も多いのではないでしょうか。そんなクリスマスツリーですが、クリスマスに限定していませんか。クリスマスツリーイコールクリスマス限定という先入観にとらわれていることが少なくありません。クリスマスという頭文字はついていますが、だからといってクリスマスだけと決まっているわけではありません。常識の枠を外した楽しみ方をしてみましょう。それが季節外れのクリスマスツリーです。季節外れのクリスマスツリーにも趣がある。クリスマスツリーはクリスマスの季節以外に楽しんでも構いません。ちょっと違和感もありますが、そういう楽しみ方もありです。クリスマスツリーは存在そのものが美しくて華やかなので、普通にインテリアとして楽しめます。もちろんライトアップの装飾もおすすめです。スイッチを入れると美しいイルミネーションが輝きを放ち、疲れた心を潤してくれるでしょう。春や秋のクリスマスツリーはもちろん、夏のクリスマスツリーもぜひおすすめです。心が癒されたり、幸せな気持ちになれたりするでしょう。クリスマスツリーが大げさならミニクリスマスツリーはいかがでしょうか。サイズは小さくても華やかで美しくて存在感は抜群です。部屋のアクセントになっておしゃれです。クリスマスツリーを一年中飾ってみるのも悪くありません。帰宅のたびにクリスマスツリーがあなたを迎えてくれ、幸福感に包まれるでしょう。クリスマスツリーは一年中楽しめます。季節外れのクリスマスツリーも素晴らしいインテリアです。季節外れのクリスマスツリーを楽しんでみる。童心に帰る30の方法。その29。季節外れのスイカ割りを楽しんでみる。友人とスイカ割りゲームを楽しんでみるのもよし。スイカ割りの季節といえば、やはり夏のイメージでしょう。汗が止まらない季節にはスイカがぴったりですね。 スーパーでスイカを買ってきて、自宅の庭やベランダでスイカ割りを楽しむことがあるでしょう。大きな棒を持って大きく一振り。包丁で切るのではなく棒で叩き割ります。スイカがパカッと割れ、爽快感が抜群です。スカッとして気持ちいい。割れ方が雑になったり、果肉が飛び散ったりしますが、そんなところも面白くて風情を感じるところです。中から赤い果肉が出てきて、そのまま食べて美味しく味わえます。みずみずしい赤い果肉は美しく輝いていて、心を癒してくれます。塩との相性もぴったりで、疲れを癒してくれるでしょう。海水浴で泳ぎに行った時、砂浜で友人とスイカ割りゲームを楽しむこともあるでしょう。スイカ割りといえば、夏の風物詩として定着しています。さて、そんなスイカ割りですが、夏に限定するのはもったいない。スイカ割りイコール夏は固定観念です。夏に楽しむのが正解であるような気がしますが、思い込みです。スイカ割りの季節に正解はありません。ここは一つ新しいチャレンジとして、季節外れのスイカ割りを楽しんでみてはいかがでしょうか。季節外れのスイカ割りを楽しもう。スイカ一玉と長い棒があれば簡単にできます。スイカは夏しか手に入らないと思いますが、それは昔の話です。現在では栽培技術や輸入方法が発達して、夏以外でもスイカを入手できるようになりました。近場のスーパーで売っていなくても、ネットで探せば簡単に見つかるでしょう。季節外れのスイカには新鮮な感覚があり、それはそれで風情があります。割って、喜んで、食べて楽しめて最高です。夏に食べるスイカも美味しいですが、夏以外に食べるスイカも美味しい。わざわざ海の砂浜に行かなくても大丈夫です。自宅の庭、ベランダ、お風呂場を使えば思い切りスイカ割りを楽しめます。床が心配ならマットを敷けば OK です。友人とスイカ割りゲームをしてみるのもおすすめです。目隠しをしながら本格的なスイカ割りゲームをしてみましょう。夏にするのと変わらず楽しめるでしょう。どうして今の季節にスイカ割りをするの?と聞かれたら、季節外れのスイカ割りも楽しいよ、と答えればいいのです。季節外れのスイカ割りを楽しんでみよう。友人とスイカ割りゲームを楽しんでみる。童心に帰る30の方法。その30。オムレツ、オムライスは絵を描いて食べるもの。上手に描けたら写真を撮ってブログや SNS にアップしよう。気分転換をしたくなったらオムレツ、オムライスを食べてみましょう。ただし、いきなり食べるのではありません。まず、トマトケチャップで絵を描いてみましょう。トマトケチャップは絵の具、ふわふわした卵の生地はキャンパスです。絵は何でも構いません。犬、猫、花、船、人の顔、ちょっとした風景。もちろん、文字でメッセージを入れてみるのも OK です。十分な広さはありませんが、小さくて簡単な絵であれば描けるのではないでしょうか。上手に絵を描けなくても大丈夫です。大切なのは遊び心です。あくまで気分転換ですから、絵の上手下手は気にせず自由に描いていきましょう。トマトケチャップで絵を描くと何を描いても可愛く見えるようになります。オムレツ、オムライスは絵を描いて食べるもの。食事でありながら絵を描くという行為を楽しめます。ブログや SNS に投稿して反応を期待する。上手に絵を描けたら記念に写真を撮っておくのもいいですね。写真を撮れば記念として残ります。ブログや SNS をしているなら撮った写真をアップしてみるといいでしょう。あなたが描いた絵はネタになります。下手な絵であってもそれはそれで笑いのネタになります。閲覧者から面白い反応が返ってくるかもしれません。食べて味わう。さあ、絵を描いて楽しんだら最後はもちろん食べて味わうことです。パクッと食べて美味しく味わいましょう。せっかく描いた絵が崩れてしまい、ちょっともったいない気もしますが、これで最後というわけではありません。また次の機会を楽しめばいいことですから、深く気にせず食べてしまいましょう。自分が作った手料理なので特別美味しく感じるでしょう。美味しい味わいが口に広がると心にも幸せが広がります。腹も心も満たされ、至福のひとときを過ごせるでしょう。オムレツ、オムライスを食べるときは、トマトケチャップで絵を描いて楽しむ。上手に描けたら写真を撮って、ブログや SNS にアップする。童心に帰る30の方法。まとめ。その1。見え、体裁、損得感情を捨てる。その2。童心に帰れることを信じる。その3。意識的に疑問を持つようにする。その4。知らないことやわからないことがあればそのまま放置するのではなく積極的に解消していく。その後、遊ぶときには余計なことを考えずとことん集中する。その6、勇気を出して新しいことにチャレンジする。その7、遊園地でたっぷり遊んで童心に帰る。その8、動物園や水族館に行く。その9、子供の頃によくやった遊びを久しぶりに楽しんでみる。その10、おもちゃ売り場を歩いてみる。気に入ったおもちゃがあれば自分のために買ってみる。その11、子供と水遊びを楽しむ。その12、子供とままごとをして大切なことに気づかせてもらう。その13、 思い出深い写真を見ながら、写った瞬間だけでなく、その前後の出来事を思い出してみる。その14。久しぶりに懐かしい駄菓子を買って、食べてみる。その15。子供向けのアニメを見て、童心に帰る。その16。童話や昔話を読み返して、そこに含まれる教訓や、頑畜に気づく。その17。たまには、自分のために絵本の読み聞かせをしてみる。その18。愛らしいパッケージのお菓子を買って、美味しく味わう。その19。学生時代に書いた作文や卒業文集を読む。その20。前から気になっている通信教育講座に思い切って申し込む。その21。霜柱を踏みつぶして遊ぶ。その22。ゲームセンターで1、0円分だけ遊んでみる。その23。欲しいものが売り切れていた時は簡単に諦めるのではなく、注文や取り寄せをお願いする。その24。雪だるまを作ることもリフレッシュや気分転換として有効です。その25。パラパラ漫画を描いてみる。その26。露店巡り、露店グルメ、露店ゲームを楽しむ。その27。縁日に行って子供に混じってゲームを楽しむ。その28。季節外れのクリスマスツリーを楽しんでみる。その29。季節外れのスイカ割りを楽しんでみよう。友人とスイカ割りゲームを楽しんでみる。その30。オムレツ、オムライスを食べるときはトマトケチャップで絵を描いて楽しむ。上手に描けたら写真を撮ってブログや SNS にアップする。